Packs。
始まりました。自分にも周りにも地球にも意外とありな新しい選択肢をお届けするレディオショーアースハックス、本日2回目でございます。ファーストセッションのメイン MC を務めますチュートリアル徳井です。よろしくお願いします。この番組は一人一人のアクションで脱炭素な社会づくりを推進するアースハックス提供のもと、アーティストに特化したポッドキャストアーティストスポークンでスタートしました。地球に優しい番組です。ということでご紹介します。この番組の私の相棒でございます、アースハックスプロジェクトリーダー関根さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、前回が京都紋付きの、
そうですね、
黒染め何でも黒く染めてしまうというやつです。
そうなんですよ。
もう早速ちょっと私も心掴まれてますんでね。
いやいいですね。
はい、今回も楽しいのを紹介してくれるということですね。
ぜひぜひ。
はい、さあ、この番組ではアースハックスプロジェクトに賛同している企業が開発制作した商品を紹介しながら、私個人が感じたことや疑問に思ったことを、関根さんにぶつけつつ、リスナーの皆様と一緒に環境地球について考える時間をお届けしてまいります。お楽しみください。ちょっともう本当にもう率直にどんどん聞いていきますんで、
はい、
あんまりそんなん聞かん方がええでっていうことももしかしたら聞くかもわからないんで、も
う大丈夫です。
ノー忖度で行かせていただきます。はい、では新しい選択肢を与えてくれる商品紹介していこうと思います。
Earth Hacks、
本日はこちらエアパックという商品です。
はい、
これは関根さん。
はい、エアパックはですね、実はこの目の前に僕が今抱えている、
うん、
このバックパックになるんですが、
はいはいはい、
実はですね、ちょっと見た目でも気づいてらっしゃるかもしれないんですが、実はこれ、
うんうん、
全て車の廃材からできているものになるんですが、
ちょっとそのバックルの部分というんですかね、
うんうん、
シートベルトの部分が使われてますね。
そうなんです。
もうパッと見てシートベルトっていう、
ここはこう見てるとですね、はいはい、シートベルトのまさしく、
はいはいはい、
つけるところがなってるんですけど、うん、でこの周りのところ、ここは実は多分徳井さんも見たことないと思うんですけど、
うん、
エアバッグ、
ああはいはいはい、
でご覧になったことあります？
いやー、幸い出たことないですね、今のところ。
やっぱこれ出たことある方って、まあ、そういう意味で言うと多分事故に遭ったことがある方としかないはずなので基本的には見たことない方がいいものなんですけど、うん、実はこれってでも皆さんの命を守るものでもあるので、うん、すごいしっかりとした素材でできてるんです。
それはそうですよね。
でこれをそのまま使わないままやっぱこう廃棄されてしまうというのはやっぱもったいない、
うんうんうん、
あるので、このエアバッグを使って、でさらにこのシートベルト、
うん、
今のこのカチャっていうのもありましたけど、うん、これをですね、もう背中の部分と前の留める部分に使って、あとは全てエアバッグ、
へ
え、この2つの素材のみからできているカバンなの。
あ、のみから。
はい、
へえ。あ、じゃあ今これ上の部分が白くて下の部分がインディゴブルーみたいな感じになってますけど、
はい、
それはエアバッグを染めてるってこと
ですか？そうですそうです
そうです。へえ、色もいけんねや。
なので基本的にはもうその2つのみからっていうところでできているものになるんですけど、
はいはい、
まあ、これもだから本来であれば普通だったら捨てちゃうものの、ものがこういう形でこうカバンに生まれ変わると。
へー、すごい。まあシートベルトもね、
そうですそうです、
もう元々命守ってるもんやから超頑丈ですしね。
そうなんです、そうなんです。両方ともこう命守るもの、
確かに、
にをこの後ですね、こうカバンとして使うみたいなことで、
うんうんうん、
でやっぱこう素材がしっかりやっぱこうなんていうんですかね、してるので、
うん、
なのでこういろんなもの入れても全然破けたりとか全然しないですし、
でしょうね、
機能性としてもすごい優れてるんですよ、
ね、へえ。
なんでそういう意味でも、でこのデザインも完全にこうなんだろう、車っぽさをなくしてるかというと、まあ、こういう先ほどのシートベルトの部分ちょこっと残したりとか、
うん、
してるのもなんかこの少しこのデザイン的にもいいなと思うので、
うん、確かにね。
なんで僕もこれ毎日使ってるんですけど、やっぱここ使ってて気分が上がるというか、デザイン的にもいいなって思うんですけど、まあ、これもこういう意味で言うとこうストーリーもちゃんとあって、
うんうん、
まあ、デザインとかもしっかりしてるんですけど、先ほどの、毎回紹介させていただいているデカボスコア、
デカボスコアね、
ですね、このこう CO2 商品の CO2 排出量というのがこうサステナブルのこだわりによってどのぐらい削減してるかというのを、
うん、
削減率というもので示すものなんですけど、これデカボスコアがですね、59% オフと、
あ、高いですね、だいぶ
というところで実はかなりオフされております、
うん、
でこれがですね、正確に言うと新しいポリエステルから作ったリュックに比べて、うん、こういう車の廃材をリサイクルして作ったことによって 59% も削減されていると、
うん、言うたら、まあ素材、その使ってる素材の分は丸々削減できてるというかみたいな ね、認識でいいんですか。まあ、
素材を少しこう加工したりとかするのにはどうしても CO2 がかかってきて、
ああ加工の分か、
はいはい、ただまあそもそものこの素材自体はゴミになるはずだったものが、うん、まあ、こういう形で生まれ変わってるという意味でも、うん、まあ、その CO2 という観点で見たらすごい下げれると。
じゃあその生地を、そのエアバッグの生地を作るときに、まあ、出る CO2 みたいなものっていうのは最初の1回目、
うんうん、
エアバッグとして使うために作られる時の CO2 の排出量しか、まあ、出てないっていうことですよね。加工はしてるとはいえ、
車用に生まれたんですけど、
うん、
まさかその後第二の人生でカバンに変わってる
ね。人の前にあったのに人の後ろにポジションを変えたっていうことですね。
そういうこと
ね、背負われる側に。
そうなんですよね。
へえ、ちょっと触っていいですか。
あ、もちろんです。ちょっと僕の荷物も入ってるんで。
本当にちゃんと使ってるんですね。あ、
そうなんです、そうなんです。
僕自分でもちょっとあのオリジナルリュック作ってて、
はいはいはいはい、
カバン好きなんですよ、すごい。
いや、それ
うわ、このやっぱこのやっぱこの特徴的なこのシートベルトのね、カチャンってやるところですよね。これって要はえ、くる、そのこれは例えばこの車のやつ、これは日本車のやつ、これドイツ車のやつとか、なんかそういういろんなパーツ使ってるんですか。
あ、この会社さんのですね、このエアバッグ、バッグはドイツの方で全て作ってるので、うん、基本的には多分あの車も向こうの方のものなんですけど、そうなんですよ。でも
そうなんや。
なんで結構日本でもね、いろんなやっぱ車会社さんありますし、でもこういう車をいろんなものもね、こういう風にどんどんしていけると、
確かに
車好きの方ね、あの徳井さんもそうだと思うんですけど、結構皆さんいらっしゃる時にこういうの見るとちょっとテンションも上がるし、いいなと思いますよ ね。
いや、何よこれ、シートベルトのこの生地の頑丈さの安心感があるやね。
そうなんですよ。
どんだけガッて持っても絶対切れないじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。結構背中の部分についてるんですけど、そこのなんかつけてることによって、
うん、
まあ、こうつけ心地もすごいいいですし、
うん、
持っててね、あの疲れないんですよ。
確かにあのウレタンとか入れなくても割とこうクッションになってくれてる感じは。
そうなんです、そうなんです。
エアバッグってこんな素材なんや。すごい強いですねこれ。
そうなんですよ、
めちゃくちゃ強いなこれ、生地として。
やっぱこんだけ強くないと人守れないんだなっていう、うん、
ですね、確かにね。
そうなんですよ、そう言われると納得するなみたいな。
うわー、すごい。これあのボディのところのそのシートベル、エアバッグの生地、なんか割とこう模様というか、
そうですね、ちょっとそういうあの仕様は少しつけることで
ニュアンスを加工でつけてるんですか。
加工をつけてるような形にはなると思うんですけど、なんかそういうことをやることによって、
うんうん、
あのデザイン的にもこうおしゃれに、
はい、面白いこれ
いうようなね。
はい、
やっぱいろいろこういうアップサイクルと言われるようなものも、
うん、
こうちょっとした工夫がこのような形でこうバッグに変わるとか、いや面白いなと思って、まあ、僕もやっぱこの会社さんとですね、すごい意気投合して、
うん、
もうかあの会って話したもう直後にこれ購入して
はい、はい、
みたいなので、もうこれをぜひ紹介したいですっていうことで、あのアサックスの方実はインスタグラムとかもやってるんですけど、そこでもこう紹介したりとか、もうそこでもこう販売したりとかさせてもらってるんですけど、
うん、
本当にいろんな方に使っていただきたいなということで、これも結構いろんな人に紹介するとあれ色違い持ってるねみたいな感じには結構なったりとか。
これも欲しいな。え、これ一つ一つ手作りなんですか。
これがですね、ちょっと全てを手作りしてるかどうかはあれなんですけど、うん、一つ一つでもちょっとニュアンスが違ったりとか、色もいくつかですね、
うん、
あのこうバリエーションがあったりとかするので、結構それをこう楽しんでいただくことができるようなものにはなってます。
なんかいろんな車のやつ出してほしいですね。
いや、そうですね、
僕はあの僕ハイエース乗ってるんですけど、
はいはいはいはい、
ハイエースのエアバッグとシートベルトで作りましたとか。
もっといけば自分の車が、
うんうん、
そのままこのバッグに変わるとかできたら、
もや、
そしたらそのあの愛用してたハイエースが今度は背中に、
うん、
みたいな、
うん、
もし乗れなくなったとしても、そういう次の人生を一緒にみたいなのもできると。
ほんまやな。
いや、素敵ですよ ね、
パーツによってね、なんか分からないけど、うん、スウェーデンの車とかやったらとか、うん、結構なんか
確かにな
んかね、あのカチャってするところ
音も違ったりとか、
そう
ですね、
形も違ったりすると思うんでね。
すると思います、思います、思います。
あとあのヴィンテージの車とか、やっぱりなんか60年代の車のシートベルトの、
う
んうんうん、60年代 ないんかシートベルト。三点式の時代とか、なんか年代によっても
はいはい、はい、
なんか大きさとかも違ったりもするやろうし、
なんかそういうデザイン性もそういうので楽しむとかもね、
ね、
見たら面白いですよね。
僕そのリュック自体をその車の色、自分が好きなその車の、僕だったら白のハイエースなんですけど、
はいはいはいはい、
白いリュックにしてハイエースのシートベルト使うとか。
なるほどなるほどなるほど、確かに
めちゃくちゃいいな。
そう、これ真っ白の商品は実はあるはあるんですよ。ここ全部白のままっていうの
があったんです
よ。それもあのご自身のやつがそのまま白でできたりとかすると、うん、まあ、その辺めちゃくちゃ面白いですね。
ね、黒塗りのベンツの感じとか。
そうですね、
いろいろやってほしいな、
うん、なんか自分のそういうデザインも込めれると、もういろんなものにできたりとかするんで、いいですね。なのであの使い勝手も、僕もあの会社には普段、まあ、こう仕事に使ってますけど、
はい、
まあ、こういう形だと、まあ、いろんなね、あのこう旅行行く時とか、
うん、
まあ、なんか山登りとかにも全然いいと思います
し。確かに素材が強いからね。
そうなんですよ、
山登りとかキャンプとかも。
そうなんです、そうなんです。で結構こうパンパンに入れても全然破れる気配もないので、
へ、
このもうこの上げてこう上にやると結構これでこれで入るんですよね。
あ、はいはいはい、ガバって
ガバってもうこのまま入れて、 で、ね、でもそれでもうあのこう移動したりとかしても全然。
え、中にポケットとかもついてるんですか。
あ、中にポケットもついて
る。それは普通のカバンと同じように。
そうですね、であのこう PC 入れるあのとことかもちゃんと入ってたりとか、
へ、
こう横にもこう何かこう差し込める場所とかあったりとか、うん、ここからも開けれたりとか、あの機能性も実はすごい良くて。
エアバッグ、それエアバッグの生地ってだいぶ廃棄されてるもんなんですかね。
あ、でも車ごとにもちろんあの毎回必ずついてるものだと思うので、
うん、
まあ、それはでも普通に廃棄されてるんだと思います。
なんか、まあ、もちろんね、なんか日本で走ってた車まだ走れるから東南アジアの方にあの輸出されてみたいなのもあったりとかするじゃないですか。だから完全に廃車にするときに出るものっていうことですよね。
そうですね、
うん、結構廃車にされてるんですかね。なんか
どうなんですかね。でも、まあ、最終的にはでもね、やっぱね、使えなくなっちゃったら、
うん、
まあ、捨てざるを得ないというか廃棄せざるを得ないというものだとは思うんですけど、
ね、でもちょっとここの会社さんにそのリュックだけではなくて、とりあえずシートベルトとエアバッグ使ってなんかいろんなもの作ってほしい
んですね。そうですね、なんかね、形もね、もしかしたらこれだけじゃなくて、
うん、
いろんな形作ったりとか。
いや、生地強いからなんかあの、うんうん、でっかいトートみたいなのとか作って、あのキャンプ道具でガサーって入れれるようなとか。いいっすね、それこそなんかテレビとかのスタッフさんとかのスタッフバッグみたいなんでめっちゃ重いのとか、スタイリストの子とかめっちゃ服詰め込んででっかいカバン持ってるんですよ。あんなんとかすごい多分頑丈じゃないとあかんから。
そうですね、
うん、
なんかもうシンプルにその機能性だけ見ても、
うん、
かなりこれってもうおすすめなので、そこにさらにそういう、こうあのストーリーもついてくるみたいな、
うんうんうんうん、
ここら辺はかなりいいなと思います
ね。いやー、ちょっとこの記事すごい興味あるな。
そうなんです、そうなんです。そう、ね、そう、最近これよりも少しちっちゃいサイズのこう、
うん、
あ、なんだろう、こうトートバッグみたいなものとか、
うん、
あとこの、こうなんだろう、このウエストポーチみたいな、
はいはい、
そういうぐらいのは少しずつ出てきたらしいんですけど。
そうなんですね。
でも他にももっと無限にいろんな可能性あるような気はするんで、
ね、
本当にめっちゃ大きいやつとか、
うん、
もういろんなやつをこう作るとかっていうのができると。
生地自体にストーリーがありますもんね。
そうなんですよ。
もうだから何をしたって、あとはもう何をしたって面白くなるっていう、
うんうんうん、なんでこれもあのちょっと前回もお話ししましたけど、この入り口がこうサステナブルだからとか、
うん、
こう何かこう脱炭素にいいからとかじゃなくて、やっぱこう車好きの方だったらやっぱこう車のこういうストーリーっていいよねっていう、やっぱそういう気づきから入りますし、あの機能性で見ても全然機能としても優れてるっていうものですし、なんかそういうところからこうカバンをまあ使っていきながら、実は環境価値みたいなことで、まあ先ほど話したようなデカボスコアが 59% も、ああそんなに環境にもいいんだみたいな、なんかそういうこう流れになってもらうと、こう初めは結局自分が好きだなとか、
うん、
このストーリーいいなと思って買うんですけど、まあ、それが結局長く使う理由として環境にもいいしみたいな、
うん、
そういう感じに使ってもらえるのがこうあのアサックスとしては嬉しいなと。
確かにね、お話のネタにもなりますしね。なんかね、
そうなんですよ。これやっぱね、使ってると皆さん、え、これ何ですかって皆さん言っていただけるんで、
うん、
僕結構あのこう初対面の人とこう初めに話すの苦手なタイプなんですけど、
うん、
こういうのがあると、まあ、とりあえずこれで触れて
確かに
5分ぐらいは持つんじゃないかみたいな、うん、感じがあったりとかも
ちょっと助かる可能性ありますよね。
そうなんですよ。とりあえずこういうの持っとくと話のネタにもなるし、あとまあこうね、結果的にこう環境にも貢献しているっていう、
うん、
あ、ちょっとこの人いい人かもみたいに思われたいみたいなの、そのなんか言いすぎるとボッシュみたいになっちゃうんですけど、
うん、
まあ、そうではなくてこう自然とそういうのをやっぱやれると、まあ僕としてもこう、ね、普段の あの会話のネタにもなるし、
うん、語れるものっていいですよね。
いやいいですよね、うん、
であのそうなんですよ、エアバッグの人ってなんか覚えてもらえたりもできるし、
そうなんです、そうなんです、
意外とカバンとしての用途以外のこのコスパ高いかも分かんないですね、なんかね、
そうですね、うん、
名刺代わりというか、
そうですね、いやそうなんです、なんで結構そういう意味でこの音とかもこう聞かせながらちょっとコミュニケーション取れるとか、
うん、でもあとそれあの普通にカバンとしてカチャってそこの外しやすいじゃないですか、シートベルトやからさって外せなあかんし、でもしっかりひっついてるしっていう、
そうですね、これも絶対取れないですから
ね、そこ外しやすいってすごい基本的なとこやけど大事ですよね。
いやめちゃめちゃ大事ですよ、
ね、うん、開け閉めしやすいっていう、
たまにあのこのあのチャックとかで、うん、なんかグッと開けづらいやつとか
ありますあります、
あったりするじゃないですか、うん、そういう意味でもうこれ絶対外れますからね。
確かに
そうなんですよ、
へ
え、いいなと思って、
いや素晴らしい。これは、この商品についてなんかもっと知りたいよなんていう人がいらっしゃったら、はい、どっかでこう商品について知れるんですか。
あ、そうですね、あのアースアックスの実はあのウェブサイトとですね、あのアースアックス .jp というアカウントで実はインスタグラムもやっておりますので、うん、はい、あのインスタとかですね、そのウェブサイトに来ていただきますと、このあのエアパックも含めてですね、あのいろんな商品が紹介されておりますので、あのぜひそちらを覗いていただければと思います、
うん、はい、ぜひぜひ見てみてください。さあここまでエアパックを紹介しながらお話ししてきましたけども、やっぱりこう思ったのはまだまだ素材とか、うんうん、なんかこう見落としてた部分ってやっぱりたくさんあるんやなって思いましたね、
うんうんうん、
なんかあと見方を変えるっていうか、エアバッグ、ね、エアバッグはエアバッグとしか見てなかったけど、
うんうんうんうん、
この記事はこういう記事やから他にも使えるなっていう、そういう視点ってすごい大事やなっていうふうに今回思いました。
そうですよね、
はい、
う
ん
う
ん、さあ次回はですね、漆を普段使いしてもらうことを目標にした商品を作っている、もうこれだけでちょっとだいぶ惹かれるんですけど堤朝吉漆店についてお話ししていきます。関根さんどうもありがとうございました。この番組ではレターを募集しております。配信をお聞きして気になったことや共感したこと、商品についてなどなど、その他感想や質問もお待ちしております。どしどし送ってください。そしてハッシュタグアースハックスをつけたツイートもお待ちしております。よろしくお願いします。それでは今夜はこの辺。